寂しくて切ない一人の夜には消えた言葉を探して秘密のドアを抜けてきて Here we come yeah, yeah, yeah,
はい、ここまでです。できました。とりあえずは、今日は新シリーズをやろうということで、ですね、はい、やろうと思います。で、ジダレス読み。723、お茶したこば今日も聞くよとあざす。今日の昼のは PC つけっぱしてたから録音できた。おーわい。はい、昨日の昼間突発でちょっと iPhone からやったんですけど、てか戻ってきて録音ファイル見たら、よう考えたら、あ、またかって思ったのは、番組名載ってなかったんですね、あれ。 失敗したね、ダメですね、あれは。あれどうにかしたいけどできないね。で720円、おっちゃん来たわ、マットタレート、おっちゃんじゃないですけど来ました。で725、おっちゃんコント今晩もよろしくと、あざっす。で726、こんばんは、今日は視聴シリーズですか、楽しみですと、てか視聴シリーズがものすごいスピードでアップされてるので、次々と読んでいかないとまた、置いてけぼり食らうっていう感じですね。で、でもその代わりあのなんだ、久々ものすげえ長いやつがアップされましたけど、今日はそれやりません。で、727、お茶コント、作業中の寝落ち余計に聞かせてもらいました、あざっす。で、728、こちゃん本番はと、お花見楽しそうでしたねと、まあ普通に、まあちょっとね寒かったけど、まああんまあんま、関係ねえって感じではあったけどね、ある程度、まあありがたいことですね、お呼ばれして、また、はい、去年もそうだったんですけど、で、729、おっちゃんコント、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです、花見で風邪ひかなかったと、いや別に特に問題なかったですかね。で730、間に合った、初めから聞かせていただきますと、先週分頭から聞いたらすごく面白い話でしたと、先週分、ああ先週分、はい、ありがとうございます。で731、久しぶりにリアルタイムだ、こんばんはと、あざっす、こんばんはです。で732、お茶コント、お茶じゃないですか、こんばんはです、視聴シリーズ楽しみです、心霊写真お願いっすと、やりませんてかあれ言っとくけど、言っとくけどっていうか、あ、まあご存知なんでしょうけど、あ、半端じゃない長さですよ、あの久々怪物クラスのやつが来たなっていう感じのレベルなので、多分あれ通しで全部読んで2時間半クラスじゃない、2時間はかかると思う絶対。5個に分かれてるんですけど、1つ30分クラスの長さがあるイメージでしたからね、パッと見。だからあれ2時間半クラスかかんじゃないかなって勝手にちょっと思いましたけど、逆にそれやる気だったらもう9時ぐらいからスタートするぐらいの気持ちでやんないともう無理ですね、あれは。ちょっと今日はやるつもりないですわ周りを埋める感じですね、心霊写真以外はやる感じです。で、733、心霊写真やらないのかと、今日はやらないです、あれは多分相当な覚悟があった上でやらないとできませんと、それぐらい長いから、で、734、キャホーおっちゃん来た、キバタと、おっちゃんの生に合わせるのって1週間ぶりだわと、まあたまたま昨日やったぐらいで普通1週間ぶりぐらいなんですけどはい、あざっす。で、フォトストップして、とですね、ペットの話っていう題名のやつから、これやってなかったっぽいんで、やってないんだよね俺、ペットの話、もうなんだかわかんない、どれやってやってないんだが、とりあえずペットの話っていうのはやってないんで、それからいきます。書シリーズです。 京介さんから聞いた話だ。高校1年生の春、私は女子校に入ってからできた友達を自分の家に招待した。陽子という名前で言動がとても騒がしく、いつもその相手をしているだけでなんだか忙しい気持ちになるような子だ。その頃の自分にできた唯一の友達だった。私の家は動物をたくさん飼っていて、その話をすると見たい見たいと言い出して聞かなかったのだ。でか、猫でか。リビングで対面するなり、陽子はそう言って小躍りした。名前は名前。ブー。ブー。妹や母親はブーちゃんと呼んでいる毛の長い猫だ。アメリカ原産のメインクーンという種類で、子猫の時に知り合いからもらってきたのだが、もともとかなり大きくなると聞いていたのに、さらにこいつは底なしの食欲を発揮するに至って、実に体重は10キロを超えてしまっている。ブマーというのが彼の本名だが、家族の誰も今はそう呼ばない。重っ。陽子はブーを抱きかかえて嬉しそうにわめいている。ブーは身じろぎするのもめんどくさいというように眠そうな顔をしてされるがままになっている。その騒ぎを聞きつけてラザルスが部屋の中にやってきた。あ、犬だ。ウェルシュコーギーという種類で、とても賢い男の子だ。おとなしく、また言いつけをよく聞くので室内で飼っている。焦げ茶色の背中に腕は白い、手足が短くてちょこちょこと走るので可愛らしい。石鹸だけど小柄なので、猫のブーと同じくらいの大きさに見える。ラザルスは舌を出しながらブーを抱えた陽子の周りをくるくると回転し始めた。ブーは抱きかかえられたままその動きを目で追っている。陽子はわわわわわと言いながら同じようにキョロキョロしてはしゃいでいる。うちには他にもモモタという名前の雑種のオス猫がいるが、いつも外に遊びに出ていて、あまり家には帰ってこない。お姉ちゃん、お客さん？いつの間に帰ったのか、妹までも制服のまま顔を覗かせた。そうだよ、お前いいから引っ込んでろ。友達に家族を見られるのが気恥ずかしくて邪険に追い払うと、妹はベッと舌を出して顔をしかめてみせた。そして廊下から首を引っ込める。陽子は驚いて目を丸くしていた。妹の消えた廊下の方を指さして、マジで？と聞いてくる。そうだよと答えておいた。それからひとしきりブーとラザルスに遊んでもらった後、陽子は他にはと聞いてくる。あと旧館長のピーチとハムスターを2匹飼ってる。私がそう言うと陽子は少し顔色が悪くなった。ハムスター飼ってんだと、こわばったような表情を浮かべる。どうしたんだろう。いや、子供の頃毒ハムに噛まれてからどうも苦手なのさ。毒ハムスター？冗談の割にはやに真剣な口調だった。好きなんだけどねと空笑いをしている。よくわからない。見るだけ見るかと聞くと、うん、見るだけ見るというので隣の部屋に案内する。棚の上にオレンジ色のケージを置いていて、その中にゴールデンハムスターのつがいを飼っていた。その頃はなかなか子供を産まないなと思っていたのだが、後に分かったところによると、結果的に両方オスだったので無理からぬことだった。かわいいな。 陽子は部屋の入り口のドアの後ろに隠れ、顔を半分だけ出してそう言う。そんなに離れていたらよく見えないだろうに。毒なんてないよ。人に慣れているから、よほど気が立っていない限り指を差し出しても噛まれることはなかった。しかしそう言って呼んでも陽子は頭を振る。後から知ったのだが、陽子はハムスターにアレルギーを持っていて、その抜け毛やフケにも反応して咳込んだり発疹が出たりする体だった。以前友人の家でハムスターに噛まれた時にはショック症状を起こし、救急車で運ばれることになったのだそうだ。それでもよほどハムスターが好きなのか、陽子にはその後も時々市内の百貨店にあるペットショップに行くのに付き合わされた。そんな時、陽子は離れた場所からハムスターのコーナーをじっと見つめていて、その小動物たちがどんな様子か逐一私に聞いてきた。その度に私は苦笑しながら餌を食べる様子や小さな手の動きなどを身振り手振りで説明したものだった。照れくさいというより正直恥ずかしかったが、嬉しそうな陽子を見ているとそんな思いもどこかへ行ってしまった。こっちがピースケだ。私は部屋の隅にいた休館長のピーチを鳥かごごと持ち上げてドアの方へ向かった。陽子が部屋の中に入ってきそうになかったからだ。うわぁ、かわいい。そんなことを言う陽子の脇をすり抜けて元のリビングに戻る。ピーチは自分の居城が動き出したことに興奮して頭を振りながら甲高い声でさえずっている。背の低いタンスの上に鳥かごを乗せるとピタリと鳴き止み、今度はここが城下町かいとでも言うようなふてぶてしい顔で周囲を見渡した後、またぴょろぴょろと鳴き始める。ピースケちゃんと陽子が呼びかけるとピーチはすぐに返事をする。ピーちゃん、ピーちゃん。男の子？そうそうそう、ピーちゃんいい子、ピーちゃんいい子とピーチは泣きながら鳥かごの中を歩き回る。ピースケ、桃太郎は？私がそう言うと首をかしげる。昔昔あるところに。導入部分を口にするとやがて真似をするように、昔昔あるところにとやけに低い声で始める。ピーチはこれが得意なのだ。おじいさんとおばあさんが住んでおりました。ぴょろぴょろ。すごい上手と陽子が手をたたいて喜んでいる。ピーチの桃太郎は結局猿を仲間にしたあたりでまた最初の昔々に戻ってしまい、鬼ヶ島までは到着しなかった。以前父親が頑張って教え込んでいた時には、鬼をやっつけて故郷に凱旋するところまで通して言えたのだが、少し時間が空くともう忘れてしまうものらしい。私が分析するに、犬、猿、キジを仲間にする過程で焼き回しというか同じ展開が繰り返されるのが一番の原因ではないかと思う。お腰につけたきび団子一つ私にくださいなという印象的なフレーズがあるが、犬を仲間にした後また猿の時にも繰り返されるので、そこでわけがわからなくなるらしい。それでも陽子は大喜びで、餌をやっていいかとせがんできた。仕方がないのでおやつを少しだけあげることにして、大好きなひまわりの種をいくつか陽子に持たせ、それを鳥かご越しに手づから食べさせた。ピーチがくちばしを伸ばしてくるたびに陽子はキャーキャーと騒ぐ。その騒ぎを聞きつけてまたラザルスが尻尾を振りながらリビングにやってきて、ふんふんと陽子の足のあたりを嗅いで回る。ねえ、ピースケちゃんはどこかで買ったの？人にもらったの？ああ、親戚からもらった。 3歳の時にもらってきて、今2年目だから4歳か5歳くらいだな。うちも急患帳とかオウムを買いたいな。無邪気にそういう陽子に軽い意地悪のつもりで私はこんなことを言った。でもこいつはたまに気持ちの悪いこと言うぞ。え？気持ちの悪いことって何？誰も教えてないこと。それを聞いて陽子は少し気味悪そうな顔をした。そもそもピーチは親戚の家で飼われていたが、その家のおじいちゃんが亡くなった後、奇妙な言葉をさえずり始めたのだ。飯がまずい、味がしない、飯がまずい、タバコがない、タバコを吸いたい、タバコ吸わせろ。いずれも亡くなる前の入院中に祖父が口にしていたことだ。そんな言葉を生前の祖父は家で口にしたこともなかったのに。それだけではなく、まるで祖父そのもののように小言めいたことを喋ることもあった。トイレの戸はちゃんと閉めなさい。野菜は最後の一かけまで使いなさい、などのような言葉だ。それらだけならば普段から祖父が口にしていたので、ピーチが覚えていてもおかしくはないのだが、祖父が亡くなってまだ一月と経っていない頃に不意にこんな言葉を発したのだ。神棚にはちゃんと白い紙を貼りなさい。確かにピーチは神棚に白い紙を貼れと言った。家族ははじめ何のことかわからなかったが、あまりその言葉を繰り返すので気味が悪くなり、近所の年寄りに聞いてみると、それは古来からの風習の一つだった。神棚封じと言って、その家から人死にが出ると、四十九日が明けるまで白い紙で神棚を封じ、拝んだりもしてはいけないのだそうだ。黒不浄、つまり死の汚れを神棚に近づけないためだ。しかしそんなことは家族の誰も知らなかった。そんな慣習を知っているのは古い人である祖父くらいだったからだ。ピーチはまるで祖父が乗り移ったかのようにそのことを教えてくれたのだった。そんなことが続き、気味悪かったその親戚の家はピーチを手放すことにした。そこで動物好きの私の両親の悪い癖が出て手を挙げ、うちにもらわれてきたという経緯だ。前の家で喋っていたようなこともだんだんと口にしなくなり、というよりもうちの家族みんながこぞって好き勝手なことを覚えさせようとするので、ところてん式に忘れていった。特に親戚が怖がっていた亡くなったおじいちゃんのような口ぶりの言葉は、うちに来てからはピタリと止まり、本当にそんなことを言っていたのかと逆に疑ったものだった。しかし親戚の話の裏付けは別のところからやってきた。ピーチがうちの家族になってから半年ほど経ったとき、急に殺してやるという汚い言葉をさえずり始めたのだ。本人は至って楽しそうにさえずっているのだが、聞いてる方はゾッとした。誰が教えたのか、犯人探しが行われたのだが、家族みんなが知らないという。私も身に覚えはなかった。テレビを置いていない部屋で飼っていたので、勝手に覚えることはない。家族の誰かが教えたはずなのだ。犯人と疑われた妹が憤慨してプチ家出をしたのを覚えている。結局どこでその殺してやるという言葉を覚えてしまったのかはわからなかったが、ピーチはその頃から時折そういう誰も教えていないはずの言葉をさえずるようになった。公園の砂場、ポシェットが落ちてる。柿沢さんのご主人、部長になった。 選挙カーうるさい。そのほとんどは他愛のないものだったが、みんな全く身に覚えがなく、それどころか誰も知らなかったような情報まであった。例えば選挙カーがうるさいとピーチが言った時点ではまだ選挙カーはうちの家のあたりにはまだ来ていなかった。一体どうしてピーチがそんな言葉を喋るのかわからないので気持ちが悪かった。妹の説ではピーチはいわば生きたラジオのようなもので、周波数のあった誰かの意思を受信してそれを自動的に口にしているのではないかとのことだった。飼われていた親戚の家ではおじいちゃんが亡くなったが、その霊魂がまだその家に漂っていて、時々ピーチの口を借りて喋るのだという。そんなわけあるかと言ってやったが、動物は人間よりもお化けに対する霊感が強いのだと主張する。猫のブーちゃんだって時々何もない壁を見ているというのがその補強材料だった。あれは確かに私もなんでだろうと思ったことがある。妹が言うには、うちにやってきたピーチは近くにおじいちゃんの霊もいなくなったので、今では近所の人の思念や浮遊霊の声を受信してしまっているのだということだった。そんなことを説明すると陽子は嫌そうな顔をして後ずさった。嘘だ。今まさについばもうとしていたひまわりの種を引っ込められたピーチが苛立ったようにカゴの枠を内側から噛んでガシャガシャと揺らせた。私そういうの苦手なんだからやめてよね。悪い悪い。私は笑ってそう言いながら、どこか胸の片隅でふと凍りつくような冷たいものに撫でられたような感覚を覚えた。それは妹の主張する怪談めいた話とは別の異質な想像であり、ある時不意に自分の頭の中にするりと入り込んだそれは、ある種の暴漠とした不安とめまいを私にもたらした。それを思い出してしまったのだった。ああもう。陽子は顔をこわばらせた私に気づきもせず、頭を振りながらピーチにひまわりの種をもう一度あげようと手を伸ばす。その足元ではまだラザルスが上目遣いに鼻先を近づけていて、そしてあんまり匂いを嗅いでいるのが気になったのか、部屋の隅で丸くなっていたブーまでが起き上がって反対の膝側から匂いを嗅ぎ始めた。ねえちょっと、なんかさっきからこの子たちレディーに失礼じゃない？立ったまま変な顔をする陽子に私は笑って言う。初めて見るような人にはいつもこうだよ。本当に？本当だ。腕組みをしながら私は無駄に力強く断言した。そんなことがあった数日後、夜中にふと目が覚めた私は喉の渇きを覚えて寝床から起き上がった。今何時だ。明かりをつけようとしたが目がくらむのが嫌で結局そのまま歩いて自分の部屋を出る。2階の廊下は階段の脇の小さな照明だけがポツンとついていて、その明かりを頼りに1階に降りていく。家族はみんな寝ていて家の中はしんとしている。私は足音を忍ばせて台所に入り、炊飯器についているディスプレイの青い光を頼りに冷蔵庫からお茶を取り出す。コップ一杯飲み切ると一息ついた。静寂に耳の奥が甲高くなっている。夜中に目が覚めたのはいつ以来だろうかとふと考える。家族を起こさないようにひっそりと台所を出て忍び足で廊下を進んでいる時だった。私の耳は静寂以外の何かを捉えた。立ち止まり、それが聞こえた方向に目をやると、居間のドアが少し開いている。それがわずかに揺れた気がした。キーという聞こえなかったはずの音を 頭の中で勝手に再生する。普段から鍵をかけるわけでもなく、また冷房や暖房をつけている季節でもないので、ドアが半開きなのはいつものことだったが、私の直感は何か得体の知れない予感を告げていた。そっと近づいてドアの隙間を広げると、暗い室内がその奥に伸びる。ピースケ？声を潜めながら旧館長のピーチをいつもの愛称で呼ぶ。また何か聞こえた。部屋の中から誰かの声だ。ハムスターの鳴き声とは明らかに違う。人間の声のように聞こえた。ピーチ。部屋の中に入り込むと、窓のカーテン越しに月の光がわずかに差し込み、海の底のような暗い空間に奇妙な縞模様を浮かび上がらせていた。まただ。また聞こえた。部屋の隅にある鳥かごの方から。鳥かごには黒い布をかぶせてある。光が入り込まないように。ピーチが寝るときにはいつもそうするのだ。その黒い布の内側からボソボソという話し声が聞こえてくる。ああ、ピーチが喋っている。人の言葉で。私はわけもなく湧いている寒気が体の表面を走り抜けるのを感じた。一体何を喋っているのだろう。私はゆっくりと近づきながら耳を澄ませる。こんな時間にピーチはどうして起きているのだろう。たまたまだろうか、それともいつも起きているのだろうか。いつも家族が寝静まった深夜に小さなカゴの中で一人、私たちの知らない何かを話しているのだろうか。妹の言葉が頭をよぎる。ピーチはここにいない人や死んでしまった人の思念を受信して、それを言葉にしてさえずるのだと、まるでラジオのように。だから時折誰も教えていないはずの言葉を流暢に発するのだ。今もそうなのだろうか。誰も教えていない言葉を、あるいは家族の誰も知らないはずの話を。だったら今この暗い部屋の中には目に見えない人間の言霊が漂っているのか。あるいは見ることも触れることもできない死んだはずの人間が今この部屋の中に立っているのか。鳥かごの形をした布の先に手が触れ、私は動きを止める。妹の主張がもたらしたそんな恐ろしい想像が不意に希薄になり、また別の想像が自分の中のどこか暗いところから湧いてくるのを感じた。妹の話を半ば笑いながら聞いたとき、私はそれとは全く別の想像をしてしまっていた。とっさに気味の悪いそれを心の奥に押し込め、忘れようとしていた。今までなのに、私のした想像、いやしてしまった想像、それは夜中に不意に寝床から起きる私。しかし私には意識がない。私としての意識が無遊病のように階段を降り、鳥かごの前に立つ。そしてその中に話しかける。無意識の私が、いや、あるいは私という器の中に入り込んだもう一人の別の私が。その言葉は、ソームド。耳に入った音に私は我に返った。鳥かごの中から声が聞こえる。押しつぶされたような声、ひどく聞き取りづらい。私は息を呑んで耳を澄ませる。布越しに声は続く。三塚敷地。 ルノさん。ようやくそれだけが聞こえる。それで声は止まり、しばらくするとまた同じ言葉が繰り返される。ソウムド、ミツカ、シキチズの散歩者。やはりよく聞き取れない。なぜか背筋がゾクゾクする。ソウムドイ、ミツカイ、シキチズ、ルの散歩者。四つの言葉が繰り返されているようだ。一体これは誰の言葉なのか。私ではない。そう直感が告げている。想像してしまっていたように記憶のない時間、私自身がピーチに教えた言葉などではない。ピーチ自身の言葉、いやそれも違う。イメージが浮かぶ。鳥の小さな頭は空洞で、遠くから目に見えない波のようなものが押し寄せてきて、その空洞の中で反響し、くちばしが言葉として再生する。誰もいない部屋で誰にも聞かれず。なぜこんなに怖いのだろう。ガチガチと歯が音を立てる。悪意。夜ににじみ出る目に見えない悪意が、ほんの気まぐれに寝静まった住宅街を通り過ぎていく。そんな気がした。危険、危険、全員消す。最後にそう言って、鳥かごの中の声はピタリと止まった。わずかな月明かりの中に沈む部屋に静けさが戻ってきた。私ははっとして腕を伸ばし布を取り払うと、かごの中のピーチが驚いたように頭を振って小さく鳴いた。不思議そうに首をかしげながら、口の中で小さくうろうろという低い声をこねている。それが私には我に返った姿のように思えた。ほのかな月の光を反射し、ピーチの瞳が一瞬くるりと瞬く。それが怪しく生めかしい黒い宝石のように見えた。何か恐ろしいことが起こる前触れのようだった。以上、ペットの話という話でございました。で、次行く前にジーダレス読み、735、なんか昔師匠シリーズで心霊写真ってなかったっけ。心霊写真っていう題名のはなかったけど、心霊写真関連のなんかはあったと思う、うん、で曲変える。で736、桜雨のあの子か。桜雨ちょうど再度聞くのにいい時期にと、うん、ちょうど本当に桜雨、うん、で737、毒ハムヘケって書いてあるんですけど、まあ毒ハム、これ陽子にとっては毒ハム、うん、全部が毒ハムになりますけど。で738、おちゃんこんばんはです。とおちゃんじゃないですけどこんばんはです。ショーシリーズの生初めてと、はい、あざっす。で739、発信発信でんなと。これね、 たまたまちょっとこの今日これ読むわと思って上から下にパーッとどれぐらいの長さかなって見たときに、その文字がね目に入ったんですよ、たまたま。で、あ、そうだ、これ どっちだっけと思って調べたんですよ。普通にググったんですけど、そしたら発信ってコトバンクに書いてあって、で発信とも読むって書いてあったけど、まあ、一応頭が発信で、まあ、って書いてあったから発信で読みました、まあ、どっちでもいいみたいですよ、自分もねどっちかなんかと分かんなくなって、あれこれ発信、あれ発信だとまずいんだっけなと思って、たまたまちょっとググったら、ね、だから発信で読みました、で740、おっちゃんコート、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです、明日から社会人だよ、おっちゃんの声聞いて緊張ほぐすねと。もう新社会人、なるほど。まあ緊張、まあ緊張はしますけどね、誰でもね。まあでも、まあ初めの方は比較的何も知らないっていうのがあるから、いろいろと刺激があって楽しいんじゃないですかね。問題はまあ2年目ぐらい、2年目3年目ぐらいからじゃない本番は。それまではまあいろいろ、まあ覚えること多くて大変でしょうけど、はい。で741、おっちゃん今来た、いつものように出遅れた、と。新年度開始だね、仕事も頑張んなきゃだよねと。まあ新年度入ったからっつっても別になんつうの、ああ同じことの繰り返しだから別に、いつも頑張ってますけど、ね、742、じっちゃんこんばんはと。まあ、じっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。今度、小鳥箱再読みして、と。今、アーカイブ聞くと早くて何言ってるのかわからんわ、と。あ、マジっすか。小鳥箱っていうかね、もう、今やっても変わんねえと思うけど、別に。ああ。今やっても変わんねえと思うよ、別に。基本的にね、ダーッと読んでくだけだと思うんで。ずっと朗読してるから相当上達してるねと。上達してんのかな、今日もカミカミだったんですけど、あと読むときに A とか B とか名前まで読まなくていいと思う。ああもうこれはね自分の癖ですね、全部読むっていう、基本的に、なるべく、っていうかなんつうのかな、どうしたらいいか分かんないときはとりあえず全部読めみたいな、でも小鳥箱を改めてやっても同じことの繰り返しだからやらないでしょ多分。だってそんなこと言ってる間にどんどん他のが新しいの出てくるからそっちの方で行っちゃうと思うんですよね。小鳥箱またやってたらそっちの方で時間いっぱい取られちゃうでしょ多分。だって結構やったんじゃなかった小鳥箱って。小鳥箱って何回ぐらいやったのかな。あでもこれなどれぐらいだろう。でも6回ぐらいか。でも1回がな長え、4時間とかやってる。でも大体2時間半ぐらいか。あまあそれでも5、6回分食われちゃいますからね。そこまでしてまた小鳥箱やるかって話ですね。で743、小鳥箱系最後ロシアまで行っちゃうよねそういえばと。あ覚えてないわ、ロシアまで行くんでしたっけ。そんなとこまで行くんだっけロシア。で744、師匠シリーズ人形の話でミカッチさんの友達の家にある写真の話を出てきましたねと。ミカッチさんの友達の家にある写真の話を出てきた、出てきましたねって書いてあって、これはどういう、あ心霊写真の部分か、ではい。で745、2年前くらいの学生の時からお茶のラジオ聞いてるけど私も明日から新社会人でうまくできるかなと。うまくできるわけはねえって話ですよね逆に言えば。うまくできる方がある意味怖いっすわ、なんでこいつうまくいきなりできんのっていう、普通うまくできないはずなんでそこのとこは気にする必要ないかと思うんですけどね。うまくできねえから当たり前だっていう話で、逆に怖いですうまくできたら、やべえこいつちょっとやべえってなる、逆に、 そのうまくやろうとするそのなんだ姿勢は必要だと思うけど、どうせうまくできないからあんま気にすることはねえと思うんですけど、はい、ということで次、セルフパロディの、ミス師匠シリーズ、はい、行く前にジータ746、師匠が大量の心霊写真床に広げて見てたって話もあったじゃんと。あったね、そんなんね。心霊写真系はなんかいろいろあったと思うよ。だってこの前読んだやつもなんか心霊写真、あれは心霊写真じゃなかったんだっけ。いや、あ違うわ、あれ心霊スポットだ。うん、だからまあ心霊写真はまあね、 あると思うよ、いろいろ。でも一応心霊写真っていう題名のなんか話はまあ今回、うん、長めのやつ来たなっていう。で747、おっちゃんやべえこいつ新人のくせに何でもできる、やべえ今のうちに潰しとくかと。いや、あの逆にもし本当にそんな新人来たらやべえありがてえって、やべえありがてえこいつ何でもできるありがてえ、俺むあのーうん、お任せするわっていうぐらい変に教えなくて済む楽っていうそんな感じだと思うわ多分、うん、手がかかんねえ、なんだろうこいつエースだエースっていう、うん、こいつエースになるわっていうんで、じゃあ俺はあの後任せだっていう、そう楽しようとするから人間でまあいいやで、ミス師匠シリーズセルフパロディだそうです。はい、行きましょう。なんで俺この曲にしたんだかよくわかんないけど、ああウニ師匠パロディですよ師匠、またか、身も蓋もないな。ウニ、今回はミス師匠シリーズという題でやれと作者からの強いお達しがありましたよ。師匠、ほうほう、脳みそを全く使ってない感じだな。こういうしょうもないのは同人誌でやるべきではないのか。ウニ、なんか旬を逃すなとかそういうことを言っていました。師匠、よくわからんが、で水着の美女たちはどこにいるのだ。ウニ、来ません。師匠、どういうこと。ウニ、嫌だと全員に言われたそうです。師匠、バカじゃないの、でどうすんの、始まっちゃったけど。ウニ、仕方ないのでミス師匠シリーズコンテストの選考の過程をご覧に入れようかと。師匠、それでこのトガキか、男二人でダラダラ喋っているだけってのかいか、タイトル詐欺だな。ウニ、とにかく来ないものは仕方ないでしょう、なんとか形にしましょうよ。師匠、これ絶対書きながら考えてるだろう。ウニ、たまにはいいじゃないですか、あと今回も最終的にどっちかが死ぬそうです。師匠、またか、このクソパロディ毎回のように殺されてるんだけど、しかも冒頭で言うなよ、テンション下がるわ。ウニ、考えたら負けです、とにかく行きましょう、せーの、ミス師匠シリーズリーズ。師匠、打ち合わせなしでそういうのやめてくれない、絶対ずれるから。ウニ、はい、ということで始まりましたミス師匠シリーズコンテストですが、さあエントリーは、何でもありならこいつが怖い、自由すぎる女かなこさんだ、そして特に理由はない、魔女が綺麗なのは当たり前、京子さんが来てくれた、学校には内緒だ。師匠、いやいやいや来てないし。ウニ、まあそうなんですけど。師匠、そういうノリはやめよう。ウニ、すみませんでした、つい。師匠、 で、エントリーはウニ、まあ、そうですね、まあさっき言ったかのこさんと京子さんでしょ、それからレギュラー陣からアルクさんと京介さん、ミカチさんあたりですか。あとはそうですね、音響とルリのコンビなんかも入ってくるでしょう。ああ、あとアキちゃん師匠、そんなちびっこも入るのか。ウニ、でもアキちゃんだって自分の3回生時点では高校生ですよ。師匠、まあいいけど、これで8人だな。エントリーはこんなもんか。ウニ、他にいませんかね。ヒカリさんとかボストンのウェイトレスの師匠、脇役すぎないか。それにあんまり美人じゃなかったぞ。ウニ、なんか今回女性を相当敵に回しそうですね。師匠、ミスコンってそういうもんだろ、仕方ないじゃないか。ウニ、あとそうですね、美人といえばカドナン、カクナンさんも外せないですか。師匠、誰。ウニ、いや大学の同級生の、ドッペルが女連れてるの見かけたり、3階に上がった時の受講の届け出出したか注意してくれたでしょう。師匠、今どっかのスレからコピーしてこなかったか。ウニ、はいはい、どうせ手抜きですよ。でもカドナンさんは3回生編では登場回数増える予定なんですけどね。これなんて読むんですかね。スナミで、師匠、そんなやついたっけな。ウニ、いやほら師匠がダメになった頃だったから。師匠、しかし美人とか後付けで勝手な設定を。ウニ、でも昔の美貌録を見ても身長ランキングとかと一緒に作ってた美人度ランキングではトップでしたよ、裏設定というか。師匠、そんなの作ってたの、だったらその子1位でファイナルアンサーじゃないか。ウニ、でもなぜか京子さんは入ってなかったり、そもそもこんなランキング作った記憶がないんですけど、なぜかメモが残ってますか。師匠、めんどくさいな、とにかくこれで9人だ、これで全部か。ウニ、キリが悪い数字ですね、あと1人くらいいませんかね。師匠、本編未登場のあいつはどうする、恒例の。ウニ、ちょっとそのポーズやめてください、ネタバレになるでしょ、あの人はやめましょう、もやっとした表現しかできないじゃないですか。それより京介さんの妹はどうですか。師匠、いたな、真宙だっけ、でも出場させる意味がなくないか、同じ顔だろ。ウニ、髪型は違いますけど、まあいいや、じゃあ9人でミス師匠シリーズを決めていきましょう。師匠、決めていくといいよ。ウニ、どうしましょうね、とりあえず点数をつけていきますか、最高が10点、平均的な女性を5点くらいにして。師匠、僕の師匠は10点。ウニ、はい、最高が10点ですよ。師匠、だから最高。ウニ、ミスコンですよ、なるべく市場を挟まず客観的に審査していきましょうよ。師匠、文句あるのか。ウニ、だってそんな、あの人容姿の描写ほとんどされてないじゃないですか、それに拾い食いしたり、あの無茶苦茶な言動を見てる限りそんな美人には思えな。師匠、うるさい、黙れ、お前は本物を見てないからそんなこと言うんだ、とにかく10点だ。ウニ、わかりましたよ、まあ、とにかく進行しましょう。次は誰ですか。京子さんも10点でしょ。師匠、あの吸血鬼か。ウニ、 あの人は吹きすぎなくらいの描写されてますから仕方ないでしょう。師匠、アヤは8点くらいかな。ウニ、2点差ですか。いいんですか、そんなに開いて。師匠、市場を挟まない客観的な評価だ。ウニ、まあいいですけど。じゃあ次は京介さんですか。師匠、男女は7点だな。ウニ、歩くさんより下ですか。師匠、そんなところだろう。僕のことすごい睨んでくるから個人的には3点をつけたいけど。ウニ、わかりました、じゃあ7点で。ミカッチさんはどうですか。師匠、あいつは普通だな。ウニ、普通ですね。じゃあ5点で。音響は可愛いですよ。8点くらいかな。師匠、あんまりそいつ知らないけど、ゴスロリってやつだろう。化粧取ったらどうかわかんないぞ。ウニ、いや、すっぴんも見たことありますけど。師匠、何それ、エロい話、朝とか。ウニ、ノーコメントです。ルリはどうしましょう。音響よりは上の点だと思いますけど。師匠、はあ、あのロリっ子が幼女だろ。お前ロリコンなの。ウニ、ちょっと幼女ってそれは過去編の話でしょ。こっちの3回生編では学年なら高2ですよ。師匠、そんなのありかよ。だったらお前の4回生編なら男女はミセスだろう。ミスコンの出場資格すらないよ。ウニ、っていうかもうその辺はファジーに行きましょうよ。この野郎、さらっとトラウマを掘っていきやがった。師匠、じゃあルリは9点か。ウニ、妥当なところでしょう。外人コンプレックス込みですけど。師匠、あと誰だっけ。ウニ、アキちゃんとスナミさん。師匠、めんどくさくなってきたな。アキちゃんは6点くらいか。ウニ、もうちょっとふっくらしたらまた変わるんでしょうけどね。師匠、お前の同級生は最高点なのか。ウニ、いやー、さすがに京子さんには勝てないでしょう。スナミさんは9点かな。師匠、いいよそれで。ウニ、どんどん投げやりになってきましたね。師匠、そういえばこの点数って顔だけの評価？普通ミスコンってスタイルとか立ち居振る舞いとかも評価の対象だろう。ウニ、そうですね、スタイルとかも点数化していきますか。師匠、めんどくさいな。ウニ、ですね、それにスタイルだと高校生組が不利でしょう。師匠、よし、じゃあもうこれでミス決めよう。当然ミスは10点の2人のうちの。ウニ、いやちょっと待ってください、かなこさんの10点には疑義がありますって。けんけんがくがくの言い争い。30分経過。ウニ、結果発表。師匠、パチパチパチ。ウニ、とうとうミス師匠シリーズが決まりますね。師匠、感無量です。ウニ、では早速9位から順番に発表していきたいと思います。師匠、するといいよ。ウニ、ミス師匠シリーズ第9位は、喋らなければもう少し上だったかも、ミカッチさんです。師匠、いやー、黙ってても普通だろう。ウニ、普通ですね。続いて第8位は、病気がちなアキちゃんです。師匠、ネタバレしていい。ウニ、ダメです。 7位はなんと意外、男前の京介さんがこんなところに。師匠、あいつはもう少し愛嬌を身につけた方がいい。あと僕をあんまり睨まないで。で、ウニ、巻きでいきましょう。第6位はアルクさんです。師匠、彼氏としてこんな順位で納得できるんですか。師匠、ペッ、いつもパロディでは怖い目に遭わされてるからいいのさ。ウニ、なんかオチが見えてきた気がしますが、まあいいでしょう。続いて第5位には腹黒毒舌娘音響がランクイン。師匠、あんまり知らないけどそんなもんかね。ウニ、第4位にはここで来たか、美貌録では第1位だった須波さんが入りました。師匠、あんまり知らないけどそんなもんかね。ウニ、もう少し何か考えてコメントしてくださいよ。師匠、ネタバレしていい。ウニ、ダメです。第3位は青い目のドイツ系アメリカ人、王はとどまり王は離れる、ルリちゃんです。師匠、ええ何。ウニ、いやだから名前の漢字がですね。師匠、ふーん、過去編ではそんな名前じゃなかったけどな。ウニ、後で自分でつけたらしいです。師匠、さああと2人だけど、こういう場合同時に発表するんだっけ。ウニ、どうですかね。じゃあ一応どっちが1位かっていう煽りでいきましょうか。さあ、栄えあるミス師匠シリーズの第1回女王の座につくのはどちらなのか。凍てつく相棒魔女神崎京子か、それとも女ジャイアン浦井かな子か。師匠、なんだその不公平な煽りは。でウニ、ドロドロドロドロドロドロドロドロ、何かそれっぽい太鼓の音の声真似。じゃん、1位はなんと女師匠浦井かな子さんだ。師匠、やったー。ウニ、京介さんは惜しくも2位、長身と美貌を兼ね備えた奇跡の魔女がまさかの敗北。弾ける汗の健康美、ホットパンツから大胆に伸びるかの子さんの太ももに審査員一同メロメロだ。さあついにその目深にかぶったキャップを取り、代わりに栄光のティアラが、かぶされる、読めない、体感される。で、あんたがご利用ししたんだろ、なんだこの出来レース。で、師匠、素晴らしい戦いでした。ウニ、オチが近づいていますが何か一言。師匠、感無量です。ウニ、どこからその余裕が来るのか分かりませんが、ちなみに今回も最終的にどっちかが死ぬっていう冒頭の言葉は開始前にアルクさんから耳打ちされたんですけど。師匠、え。ウニ、どっちかが死ぬそうです。どうやって死ぬのかな、爆発かな。最終結果をおさらいしますと、1位かな子さん、2位京子さん、3位ルリ、4位須波さん、5位音響、6位アルクさん、7位京介さん、8位アキちゃん、9位ミカッチさんという順でした。6位のアルクさんについて納得の順位だとおっしゃってましたが、何か一言。師匠、自制の句でいい。以上、ミス師匠シリーズ過去セルフパロディでございました。で、次組にジータレス読み。で、748、アチちゃん、ルリよりレアなキャラかと。そうか、俺結構アチちゃん覚えてんだけどな。ルリも覚えてるけど。うん。で、749、この後、死滅回遊やりますかと。やります。 それやって今日終わりにするつもり。で750、小鳥箱は創作説が有力だけどグロすぎると。小鳥箱結構グロいよね、うん、てか強烈だよね話がね。で751、お互いが見てないキャラが多くて審査しようがないなと、うん、っていうかなんか何も考えず勢いで書きましたって書いてあるからなんか勢いでやってるよねとりあえず、うん、なんで書きたいの書こうとしたのかよくわからんけどこれ。で752、おっちゃんの声は好きやでと、あざす、ああそこら辺にある声ですけど普通に、はい、んで死滅回遊っていう話ですね。師匠シリーズ一番新しいやつなのかな。でまだジータ753、神崎京子さん奮戦しましたねと、ああ京子さん頑張ったっていうかすげえと思ったのはみんな5点以上なのね、平均が5点だっつってんのにみんな5点以上なんだけどすごくね。9点とか10点とかまあそうじゃないとやばいんだろうけどモデルだらけじゃねえかっつってよ。平均の5点の三勝さんが最下位だよ、平均が最下位ってどういうことなんだよで行きましょう。死滅回遊っていう話でございます。今日最後でございます。師匠から聞いた話だ。大学2回生の春のことだった。僕はオカルト堂の師匠から頼まれて現像された写真を受け取りに行った。店舗にではない普通のマンションの一室にだ。表札もないその部屋のドアをノックするとしばらくして中から返答があった。なんだ。わずかに開いたドアの隙間からチェーン越しに陰気な肥満男の目が覗く。写真屋と呼ばれる男だった。師匠からのことづてを告げると面倒くさそうに一度ドアを閉めまた開いた時には紙袋を持っていた。うんというので受け取る。実に冷たい態度だった。師匠と一緒に訪ねてきた時とは随分違う。いつも師匠に対して憎まれ口を叩いているが訪ねてきてくれたこと自体は嬉しそうだった。結局のところ師匠が好きなのだろう。どういう歪んだ好きなのかは知りたくもないが。金と言って伸ばされた栄養過剰な芋虫のような指を見つめて僕は用意してあったセリフを吐く。払わなくていいと聞いています。すると写真屋は無言で腕を伸ばし紙袋を奪い返そうとする。僕は紙袋を背中側に回してそれを防ぐ。チェーンを外そうとした写真屋にポケットから取り出したティッシュペーパーを突きつける。なんだこれは。ティッシュペーパーからはお菓子の粉がパラパラと落ちている。スコーンだそうです。かなこさんの手作りの。それを聞くと写真屋はふんと言ってティッシュペーパーに包まれたものを受け取り何も言わずにドアを閉めた。僕はその紙袋を持って師匠のアパートへ向かう。師匠はこのところ写真に凝っているのだ。撮影によく付き合わされる僕は何が写っているのか知っているのだがわざわざなアングラ社会御用達の写真屋に現像させたという事実との間のギャップに変な気分になるのだった。 もっとも写真はただあの写真屋をただで写真を現像してくれる便利な人。違う、なんで何度も間違える。もっとも師匠はただあの写真屋をただで写真を現像してくれる便利な人程度にしか思っていないのに違いないのだが、師匠の部屋の前に着くと師匠は玄関の前にかがんで野良猫の喉を撫でていた。喉が鳴っていては、喉が鳴っては戦はできぬ、喉が鳴っては戦はできぬ、そんなことを言いながら。お、ご苦労。師匠は顔を上げ部屋の中に入る。それから紙袋から大量の写真を取り出し、二人で部屋中に広げた。これいいな。師匠が指さしたのは交差点の歩行者用の白線の上にハンバーガーが置かれていて、そこに向かいのビルの屋上越しの夕日が差し込んでいる写真だった。はあ。反応の薄い僕を尻目に、師匠は嬉しそうにその写真を手に取り、うなずきながらじっくりと見つめている。こっちも捨てがたい。次に手にした写真もやはりハンバーガーがフィーチャーされた写真だった。散髪や美容院ではなくで、髪を切る師匠の横、ドライヤーがいくつか置いてある台の上にハンバーガーが一つ混ざっている。全部こんな調子なのだ。バーガーのある風景。師匠はこのコンセプトでひたすらハンバーガーが日常生活の一部に溶け込んでいる写真を撮りまくっていた。正直一体どこがいいのかわからない。確かにパッと見面白い写真ではあるが、所詮一発ネタであり、それを繰り返し撮り続けるというのはよほど本人が気に入っているのだろう。撮影に時間がかかり、はみ出たレタスがしなびてくると次のバーガーに変えるのだが、もちろん古い方を廃棄処分などするわけはない。土やホコリを払って食べるのだ、手分けして。あんまりハンバーガーばかり食べさせられるのに並行して、テリヤキとかチーズバーガーとかバリエーションを入れませんかと提案してみたが、ハンバーガーだから意味があるんだバカじゃないのと罵られた。すみませんと言うしかない。そんな苦労して撮った写真たちを一つ一つじっくりと見ていく。スコーンを食べながらだ。師匠がなぜか大量に作ってしまったというスコーンと紅茶をひたすら食べて食べて、すすってすすって、なんだか変なテンションになっていた。夜も更けてきたが、カフェインのせいなのか全然眠くならない。ああ、やっぱり高速道路のガソスタで撮っとけばよかった。師匠が畳を叩いて悔しがっている。高速道路のパーキングエリアに寄った時、敷地内にあったガソリンスタンドに何かインスピレーションを感じたらしく、その高い屋根の上の端っこにハンバーガーが乗ってたら最高じゃないかと言い出したのだ。裏のタイヤの山を足場にして、なんとか屋根によじ登り、こっそり置いてこいとそういう命令を下され、僕は全力で拒否したのだった。こっちもいいな。これはちょっと構図がまずかったかな。師匠は飽きもせず写真を見続ける。もう無理。これ以上スコーンは食えないし、紅茶も飲めないし、ハンバーガーの写真も見たくない。僕がそう宣言しようとした時だった。不意にひんやりした空気が頬を撫でた。窓が開いていたのかと思ってそちらを見るが、しっかり閉まったままだった。次の瞬間、皮膚の表面を小さな虫が這い回るような悪寒が全身に走った。なんだ一体。部屋の中に異変はない。バーガーのある風景の写真たちも床に散らばったままだ。何かが起こった。いや、起ころうとしているのか。しかしそれが何なのかわからない。思わず腰を浮かしかける。僕のその動きを師匠がわずかな仕草で制する。師匠は険しい表情をして油断なく周囲を見回している。 やがて目を閉じ、しばらく息を止めていたかと思うと不意に立ち上がり、何か来ると言った。師匠は上着を無造作に羽織り、テーブルに転がっていた車の鍵を手に取る。行くぞ。
はい。
僕は師匠に続いて部屋の外に出た。そしてボロ K4 の助手席に滑り込む。外は暗かった。月明かりが雲に半分遮られている。車を発進させながら師匠は言った。感じたのか？
はい。
これは霊感じゃないぞ。
霊感じゃない？
そう言われて腑に落ちるものがあった。確かに霊感とは少し違う気がする。霊の気配をどこかに感じたわけではなかった。では何だと言われると説明しづらい。だがとてつもなくおぞましい感じがするのだ。
こいつは、
師匠は前を見据えながら言った。
嫌な予感ってやつだ。
車は東へ向かい、やがて川沿いの道に出た。土手に沿って北へ向かっていると、今度はざわざわと皮膚が泡立つような感覚がやってきた。師匠もそれに気づいた様子ですぐさま車を止めた。堤防のすぐそばだ。僕たちは車を降り、堤防に張り付いた。それほど高くない。胸元から上が出るくらいの高さだ。目の前に流れるのは市内の東を流れる大きな川だ。昔は国分川、国部川とも呼ばれたらしい。村と村とを分ける境となっていた川だ。その川の向こう岸に師匠は目を凝らしている。堤防に沿って等間隔に街灯が据えられているが、その間隔はかなり広く、辺りはとても暗かった。ようやく暗さに慣れ始めた目に川の黒い水面が音もなく頼っている。師匠はさっきこれは霊感じゃないと言ったが、今自分が感じているものは間違いなく霊感だった。だがそれはか細く取るに足りない気配に過ぎなかった。そのことが逆に薄気味の悪さを増している。川を越えた向こうの岸の方から何かが近づいてきている。霊的な何かが。それはわかる。しかしこんな弱い気配しか感じ取れないものが、川から遠く離れた師匠の部屋にまでその威圧感を届けたということに、得体の知れない齟齬があるのだった。師匠の言うように、僕らが部屋で感じたあのおぞましい感じが嫌な予感、つまり虫の知らせのようなものだとするならば、これから一体何が起こるというのか。僕は不安と迫ってくる霊的な存在の弱々しさに対する安堵とが入り混じったような気持ちを抱え、じっと暗闇の向こうの景色を見つめている。
死滅回遊。
そんなつぶやきが聞こえた。僕の隣にいる師匠の口から。
え？
と聞き返すと師匠は続ける。
回遊魚って聞いたことあるだろ。同じ海域にずっと生息してる魚と違って、クジラとかマグロとかさ、夏は北へ、冬は南へ移動したりしながら暮らしてる魚のことだ。餌になるプランクトンの発生域の移動を追っていたり、水温の適した場所を季節ごとに追っていったり、相当な距離を泳いで繁殖もそんな移動の合間にする、そういうやつらだ。淡々とした口調だったが、その目はじっと対岸を見据えたまま見じろりもしない。僕は師匠の言葉に耳を澄ませる。そんな回遊魚でもないのに、海流に乗って本来の生息域から大きく離れた場所までやってくる魚がいる。スズメダイの仲間とかな。そういうやつらは南方の海から黒潮に乗ってやってくるんだけど、もともと熱帯亜熱帯の海域の魚だから、日本海沖のあたりで冬場になると水温の低下に耐えきれずに死んでしまうんだ。 回遊性もなく、南の海へ戻ることもできず、繁殖することもできない。本来生物の持つ目体は第一に種を残すことで、第二がそのために自ら生きることだ。そのどちらもできず、まるで自殺するように死んでいく、そんな現象のことを死滅回遊とか無効分散って言うんだ。死滅回遊。僕はその言葉に何か不吉なものを感じ、唾を飲み込んだ。霊道を通る奴らもそんな死滅回遊のようなことを繰り返している。師匠はそう言って腕を目の前に伸ばし、指先を上下に揺らしながら右へ左へ波立つような仕草を見せた。そうして奇怪な秘密を静かな口調で告げるのだった。霊道は輪になっていないと。同じ道を戻ることもなければ、ぐるりと円環を回ってくることもない。自爆されず霊道を行く奴らは無限に続く道のどこかで力尽き消滅する。山や谷、潮だまりとか地域地域にそういう霊魂が座れるようにして消えていくポイントがあったりもする。奴らは何もなさず、ただひたすら歩いてもう一度死んでいくんだ。ゾクゾクした、師匠の話に、死滅回遊という言葉に。その時背後を何かが通った。思わず振り向くと、暗がりに自転車のライトが頼りなく浮かんで通り過ぎていくところだった。背広が見えた気がした。残業帰りのサラリーマンのようだった。その誰かは僕らの左手側十数メートル先で自転車を止めると、同じように堤防に張り付いたようだった。川を見ている。そう思った瞬間、右手側の方にも暗がりに誰かいるのに気づいた。堤防から川の方を見つめている人影が確かにあった。いつの間に。不思議な感覚だった。僕らが感じたあのおぞましい気配、予感を同じように感じてやってきた人間が他にもいたのか。だがそのことに頼もしさや力づけられる感じは一切なかった。互いに不干渉で言葉を発することもない。ひたすら個々に予感の正体を観察している。師匠も二つの人影を無視するように淡々とした言葉を続けた。しかし自然淘汰を繰り返してきた生物のメカニズムに無駄はない。一見無駄に見えるものは無駄であること、それ自体に意味がある。死滅回遊は海流という道をたどる壮烈だ。だけどその道行きは絶滅することが目的ではない。何千年何万年というスパンで環境が一定しないこの星では、生物は生存し、種を時代へつないでいく過程でいかなる犠牲を払ってでも多様性を担保してきた。それを担ったのが突然変異だ。ある植物が一斉に枯死したとき、本来食に適さなかった別の植物を食べる個体が生き延び、変化をしながら種をつなぐ。死滅回遊も一見するとレミングの行進のように映るかもしれないが、長い地球規模の時間の中では海域の水温の変化や海流の変化によって、南方の海が生存に適さないその種にとっての死の海になる可能性もある。その時北方に散らばった種が環境の変化に適合し、そこで新たな生息域を作り上げることだってあるんだ。今もそんな魚たちは種としての絶滅を避けるために実らない種をばらまき続けている。そしてそのことによって、師匠はそこで言葉を止めた。まだ何か続けたかったようだが、川の向こうの気配に体を緊張させた。ひた。暗い川も何かが歩いてくる。かつては村と村を、国と国を分けていた広い川だ。歩いて渡れるような水深ではない。まして全く平然と、まるで歩道を歩くように水面を渡ってくるなんて。得体の知れない気配がゆっくりとこちらに向かってくる。 それもさっきまでのか細い存在感ではなく、じわじわとこちらを圧迫するような、にじり寄ってくるような。霊道も同じだ、死滅回遊と。師匠が目の前の気配から目をそらさず押し殺した声で続ける。見たことがあるんだ、ほんのさっきまで取るに足りない消滅を待つだけだった霊が急に膨張するところ。奴らは種だ。いつか全く関係のない土地で恐ろしい適合を果たすこともある。ひた、ひた、人だ、人影だ。真っ暗な水の流れる川の上を人影が歩いてくる。男か女かもわからない。ただ僕の心臓を押しのけようとするような圧力を前方から感じる。そしてそれは刻一刻と強くなっていく。ヒッとサラリーマンがわめくような声を上げ、自転車に飛び乗ったかと思うとすぐさま逃げ出した。僕らの後ろを来た時の倍のスピードで風が駆け抜けていった。川ってのは境だ。里と里の、村と村の境の向こうは異界だ。そこからやってくるものは変化と多様性と、そして幸いとをもたらすまれびとか、あるいは魔か。鬼は里、福は内ってな。こういう里と里の境には得体の知らない異物の侵入を防ぐための守り神があるものだがな。一昨年だったか、護岸工事の時古い塚を壊しちまったんだよ。代わりにそっちの土手の隅の方に小さい地蔵を据えたみたいだけどな。役割が違うんだよ、役割が。だからこういうことになってしまう。師匠の声がかすかに震えている。僕はどうしようもなく恐ろしくなり、師匠の手を握った。行きましょう、この場を離れなくてはならない。早く、すぐに。人影はもう川の半分を越えて近づいてきている。しかし師匠は熱に浮かされたように続ける。境を越えてやってくる招かれざる魔、異物のうち災いをもたらす人の霊のことを何て言うか知ってるか。そう言って師匠は僕の方を見た。その顔にはうっすらと汗がにじんでいるように見えた。悪霊だ。師匠がそう言った瞬間、堤防の右手側にいたもう一つの人影が動いた。何かその手元に遠くの街灯の明かりがギラリと反射したように見えた。その動きに気づいた師匠がすぐさま振り向き、やめろと短く叫んだ。一体じゃない。堤防の人影はピタリと動きを止めた。僕も思わず川の方を見る。全身に硬直が走った。川を渡ってくるその何かの後ろに同じような影がいるのに気づいたのだ。それも一つではない。二つ、三つ、四つ、五つ。逃げましょう。僕は必死に師匠の腕を掴んだ。六つ、七つ、八つ、九つ。無理やり師匠の手を引っ張り堤防から引き剥がした。そして止めてあった車の方へ足を踏み出す。師匠もようやく我に返ったように、分かったと言ったが、それでもまた立ち止まり、皆も歩く悪霊の群れを呆然とした目で眺めた。一体何が起こってんだこの町で、そうつぶやいて。以上、死滅回遊 っていうための話でございました。でジータレス読み、754、おちゃんこんばんは。おっちゃんじゃないですけどこんばんです。お師匠シリーズがやったと、はい、今日師匠シリーズやってました。はい、これで最後ですけど今日は。で755、岡山が舞台だからなめら筋のことだろうな、霊道ってのは。なめら筋、何それ。魔物の通り道とされる場所をなめら筋、なまむめ筋、魔物筋などと呼びとか書いてある。この場所に家を建てると病人が続出するなどの矜持が起こると言ってとか書いてあるな。縄筋、日本の民間信仰の一つで悪魔や化け物の通路とされる道のこと。へえ、岡山県書いてあるね。岡山県すごいね、知ってんだね。で756、362人聞いてるとか暇人多すぎと。ああ、ありがてえわ。はい。暇人。てかね、作業をしながら聞いてたりするからね、暇じゃねえと思うんだけどね。ああ。で、757、まれびとに関しては、まれびと神って言って、悪いものではなく、いいものを持ってきてくれるっていう信仰もあるけどね、と。客人神って書いて、まれびと神。いいものを持ってきてくれるか。ほうほうほう。マレビ、マロード神、マレビト神。他の地域から来訪し、その土地で信仰されるようになった神、客人。なるほど。いいものを持ってくるタイプもいると。で、758、エビス信仰とかもそんな感じですね、と。マレビト神、エビス信仰。てかね、詳しい人が、いろんなの詳しい人が多くて、全然自分逆にそういうの全くわからんから。ほんとだ、海の向こうからやってくる、怪人和田摘み、エビスさん、エビス信仰、いろいろ書いてある、ね。なるほど。んで759、俺なんかおっちゃんの布団の中に入って聞いてるもんね、と。ああ、まあ、自分のことじゃないおっちゃんだと思うんですけど、勝手に適当なあの近くのおっちゃんの布団の中に入って聞いてるんでしょうけど、はい。で760、恵比寿はいいものも悪いものも祀るんじゃなかったっけ、と。恵比寿信仰、もう何でもいいの、いいものも悪いものも何でもいいの。ああ、恵比寿信仰、恵比寿の概要、わからん。何でもそうなの。恵比寿さん、あ、なんかいろいろ書いてあるな。いろいろありすぎて逆にどれ読んだらいいかわかんねえぐらいだ。悪い、いいものでも悪いものでも、あ、何でも来たものは OKOK みたいな感じなんですかね。立てまつる、はい。というわけで、どういうわけか分かりませんが、はい、今日はですね、3つ読みました。まあ、セルフパロディも1つ読みましたけど、で、元気な時に、なんだ、あの心霊写真っていう題名の話、これが久々の強烈に長い、話ですけどもをやりたいと思います。はい、というわけで今日聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。 で、恵比寿さんの話まだありますね。761、漂流してきたものを立て祭るから、いいものも悪いものも関係ないと。とにかく、うん、もう漂流何でもいいのか。で、762、恵比寿はちょっと贅沢するときに飲むんじゃなかったっけと。それ恵比寿ビールだわ。で、763、恵比寿さんは大黒さんの息子と言われてますと。なんかいろいろあるんやね、はい、自分が全然詳しくないからあんまり話を膨らませることができませんけども、大体もうリスナーさん頼みですからね、こういう話は。はい、ということで、じゃあ終わりにしましょう。じゃあこの辺でまた元気な土地に心霊写真やりますんで、まあそれ以外もいろいろまだ陸ありがたいことがありますんでやっていきたいと思うんで、もしタイミングがあったら聞いてみてください。おいじゃあ終わりにします。ではおやすみなさい。それじゃあバイバイ。